じゃあ六章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。今日も神様の御言葉が主よ私たちを養ってくださいますか。感謝いたします。教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこからめいめい一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょうと言うと、エリシャは行きなさいと言った。するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した、
エリシャの下で神学校がありました。弟子たちが増えました。増えるとその教室がね、狭くなった。それでもっとそれを大きくしようと、その働きですね。それで、木を切り倒すその働きをしました。コセス
一人が材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった。ああ、我が主、あれは借り物です。
借りたものの斧がね、それを水のところに落ちてしまった。6節。
神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。
じゃあこの一本の木をね、切ってその中に入れたら、水の中で落ちた斧がね、斧の頭がね、浮かんだんですね。これは何でしょう。自然界、自然のこのあれが全然もう合わない今ことですね。重いものが水の中で落ちるのは当然ですよ。しかしエリシャが木を切ってその中に入れたら、その斧がね、上に浮かぶ。だから神様の奇跡はね、超自然ですね、超自然。だから私たちが祈ることは超自然の世界を、神様の世界、霊の世界、それを私たちが体験するためですよね。自然では到底説明ができないその部分をね、超自然、だから霊の世界は超自然です。だから四次元というものはね、この三次元を含んでるんですね。霊の世界は四次元ですね。第一次元は点ですよ、点点点。それが二次元とすると線になる、ね、点点点点が線になる。三次元はこの線が空間、距離、空間、それが三次元になるんですけど、四次元はその上にこう上にあるものですね。だから三次元で、私たちが自然だと言ってるんですけど、超自然は四次元ですよ。四次元は三次元を含むんです。その中で働くのは天使たちですね、御使いたち。だから御使いたちは見えたり見えなかったりしながら動きます。だから、このようなことも、天使がその中にあるものを浮かばせたんですね。 この山道に行ってる、あるおばあさんがね、運転中で、車が故障してしまった。もう連絡を取ることはできない。もうその場所が山の中だからね、自分がどこにいるか印もつけることはできない。彼女は祈りました。主よ、助けてください。もうこのまま私はここで終わります、言った時に、後ろにね、あるこの修理のその車がね来ました。それで美青年がね降りて、それで車を修理をしてくれ、それで自分がね車を動くことができるから感謝するために後ろ振り向いたらいなくなってる。車ごとがいなく、その人も、だから天使ですね、天使。だから皆さん、どんな時にも私たちが絶望しないで祈ると、このように主が私たちの祈りによって、主の命令によって、この超自然が起こるんです。スーパーナチュラル。7節、
彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。アラムの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。
だからこのアラムの王が自分の家来たちと相談する。